ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第276回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
さて、今回のゆくもばは MacBook Pro で編集が行われています。
ついにチェビオの Mac 版が発売されたんですか？
そうだとしても、中の人はまたライセンスを購入しなきゃいけなくなるからしんどいですね。
実は、以前から検討していた、MacBook Pro での Windows 環境の構築。もともとストレージが 128GB しかなくて、しかも MacOS のサポートが終わったと思っていたので、実施するとしても MacBook を買い替えてから、と思っていました。
中の人は先日、トランセンドのジェットドライブライトを購入して、ストレージは 256GB 追加されたことで保存容量の問題は解決。MacBook Pro ではあまり SD カードを読み込むことはありませんし、その必要が生じても USB のカードリーダーがあるので、運用上は SD カードスロットを潰しても特に支障はありません。ジェットドライブにデータを移して本体ストレージの容量を空けている最中、MacOS カタリナのアップデート通知が届いているのに気がつきました。
MacOS カタリナは、2012年以降の MacBook Pro に対応しているので、中の人の Mid2014 はもちろん対象に入っています。どうやら中の人は対象を見誤って、勝手にアップデート対象から外れたと思い込んでいたようです。
まだ OS のアップデートができるのであれば話は変わります。Mac の買い替えはもう少し先送りですね。そのような流れで、MacBook Pro へ Windows 環境を作ることにしたというわけです。最初は、ブートキャンプで環境を構築しようとしました。
ストレージは可能な限り空けて、領域は確保できるはずなんですが、パーティションの確保ができないとか、ストレージのエラーが消えないとか、容量が正しく認識できなくなるとか、トラブルが続出。
結局タイムマシーンでバックアップを取って、ストレージをフォーマットし直して、再度バックアップから環境を書き戻すって作業を繰り返す羽目になりましたね。それで、結局うまくいかないのでブートキャンプは諦めたと。
最後の手段で、パラレルズデスクトップで Windows 10の仮想環境を構築するのを試すことにしました。幸い、14日間は無償トライアルができますから、動作が実用に耐えないようであればお金を払う前にやめることができます。仮想環境のセットアップはあっさり成功したんですが、Windows のライセンスが通らないので、改めて買い直すことに。
もともと Windows 7 Professional から無償アップグレードした Windows 10 Pro でしたから、どうやら無償アップグレードの時点で OEM 版相当の権限になってしまったようです。OEM 版相当になると、ハードウェアとの紐付けの制限が厳しくて、マシンを入れ替えるという目的に使えなくなりますね。こんなことならプロじゃなくて、 ホームのライセンスを使えばよかったと、中の人は愚痴っていました。
パラレルズと Windows の買い切りライセンスに加えて、データの共有に使っているドロップボックスも有償サービスに切り替えることになったので、結構な出費になりますね。チェビオのライセンスはもともと2つ持っているので、そこで追加出費にならなくてよかったと。
そんなわけでようやく、MacBook Pro に MacOS と Windows のデュアル環境が構築できたわけです。仮想環境での動作は、以前 Mac Pro でバーチャルボックスを使って仮想環境を動かしていた経験から、動作速度に少し心配がありましたが、今のところ全く支障がないですね。これなら安心してライセンスを購入することができます。
これでゆくもばハイブリッドを作り放題。
ハイブリッド環境が当たり前になって、ハイブリッドが消滅する危機の方が現実感はあるんですけどね。
ひどい。
それでは、今回のニュースです。
楽天モバイルは、無料サポータープログラムで提供している自社回線の携帯電話サービスにおいて、12月10日の朝から音声通話やデータ通信が利用できない状態となっていたことを明らかにしました。発生日時は、12月10日、午前8時30分頃から午前11時15分頃まで、すでに復旧済みです。影響範囲は一部の無料サポータープログラム利用者で、影響地域は全国とのことです。
発生時間はかろうじて3時間を割っていますが、サービス発表の時に昨年ソフトバンクが起こした大規模通信障害を揶揄するような発言をしたことを覚えているのでしょうか。影響範囲が全国とのことですから、東名阪エリアでサービスを行っている自社回線だけではなく、KDDI のネットワーク経由でローミング接続をした場合にも影響していたと思われますね。ということは、ネットワーク構成の比較的上位で問題が発生したことが推測されるわけですが、そこって楽天ご自慢の仮想化環境ではなかったのでしょうか。本当にこの調子で全国サービスに突入できるのでしょうか。
富士通コネクテッドテクノロジーズは、SIM ロックフリーの Android スマートフォン、AROS M05 を発表しました。AROS M05 は幅広い年代のユーザーを想定し、初めてスマートフォンを使う人にも配慮、見やすい表示のはっきり文字や、電話アプリなどの基本機能を操作しやすい UI に変更する簡単セット、これらを一括設定できるシンプルモードなどの補助機能を搭載します。背面には指紋センサーを搭載し、センサーをなぞって拡大やスクロールの操作ができる機能の X ライダーを搭載。富士通製スマートフォンとして、防水、防塵、対衝撃性能も備えています。ハードウェアは楽天モバイルから発売されている。アローズ RX に概ね準拠するもので、画面サイズは 5.8 インチ、解像度は 2280×1080 ピクセル、CPU はスナップドラゴン450、メモリーは 3GB、ストレージは 32GB。アウトカメラは1310万画素と500万画素のデュアルカメラ、インカメラは800万画素。NFC とフェリカに対応し、IP68 相当の防水防塵、ミルスペックの対衝撃性能に対応します。
アローズの SIM ロックフリーモデルの最新機種が出ましたが、ソフトバンクのアローズ U、ジャパネット高田のアローズ J、そして楽天モバイルのアローズ RX の流れを組んだモデルになりました。ミドルレンジモデルとはいえ、 そろそろスナップドラゴン450は辛いとか、メモリーはせめて 4GB 欲しいとか、そういう意見が出てくるのは仕方のないところではないかと思います。それはそれとして、アローズユーからの系譜は海外メーカーの ODM 製品という話があるらしく、ソフトウェアはある程度富士通仕様になっているようですが、細かい部分はそれ以前のアローズとは確かに少し違うようにも見えます。これは監修は引き続き富士通コネクテッドテクノロジーズがやるとしても、設計と生産を海外に切り出してしまった。今後国内ではスマートフォンの設計や生産はしないという流れになるのかという不安があります。一方、国内で設計されないなら買うという意地悪なことを言う人もいるようですけどね。
リーフは iPhone 11 Pro に対応するアラミド繊維を採用したケース、ウルトラスリム&ライトケース、ルーロの特別仕様、ルーロスペシャルエディション4、iPhone 11 Pro を発売することを明らかにしました。特別仕様のカバーは、iPhone 11シリーズの特徴でもあるカメラ部分の出っ張りをケース内部に隠す仕様になっており、ケースには3つのレンズとフラッシュ用の穴のみが開けられています。通常版のカバーと同じくアラミド繊維を採用し、薄さ約 0.7mm、重さ約 10g と薄型軽量。背面カメラ部分は、レンズ面をわずかに内側に入れており、背面を下にしてテーブルに置いてもレンズがテーブルに直接触れる心配はないとのことです。
近年の iPhone は背面レンズの出っ張りを気にすることも増えましたが、11は出っ張りの面積が増えたこともあって余計に気になるようになりましたね。こういうケースはそうしたことを気にしなくてよくなるので、本当にいいものだと思います。アラミド繊維製なので、ケースの強度も安心できそうですね。さすがに、胸ポケットに入れて銃弾を防ぐほどではないでしょうけど。今回のニュースは以上です。
それでは、いただいたコメントをご紹介します。
今週は火曜日にゆくもば第274回を拝聴。楽天の電源周りトラブル怖いですね。いやー怖い。大同は運用中の電源でミスはありませんが、新規設備を設置中に大きなミスをやってなんと工期が伸びたことあります。と、天王寺アップルクラブ、公式さんから、12月3日にコメントを頂戴しました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございます。電源周りのトラブルは本当に怖いですね。中の人も、つなぎ込みを間違えて自分のところの設備だけでなく、つながっている他社の設備の基板を焼いたとか、納入する設備を壊して工期を延伸させたとかって話は聞いたことがありますね。誤解のないように申し上げますが、中の人の体験談ではないです。全部小耳に挟んだ話です。
でもある意味で中の人が巻き込まれた話のような気がします。気がするだけです。
初 PC に一太郎、花子、ロータス123のパッケージを購入して使ってました。私的にはワードは使いづらいけど、エクセルと同等に扱いやすい表計算ソフトが出てこなかったのが痛いな。ロータス123のバージョン5が大好きでした。と、ブラッドフォード2さんから、12月9日にコメントを頂戴しました。
ブラッドフォードさん、コメントありがとうございます。ロータス123からエクセルに移行したとき、まずは使い勝手の違いにかなり戸惑ったのを覚えています。 しかし最近、Excel を小計算の用途で使うことが減っているような気がするのは気のせいでしょうか。
ゆっくりもばっていってね。第275回を拝聴。 5G 向けに周波数整理が行われるお話、解説がわかりやすくてパクろうかと思ってしまいました。かっこ笑いと、天王寺アップルクラブ公式さんから12月9日にコメントを頂戴しました。
再び天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございます。パクられたらいろいろと説明不備な部分を補強されて原型が残らない気がしますね。
それはすでにパクリではなくてオリジナルと言っていいのでは。というわけで今回のコメントは以上です。皆様いつもありがとうございます。
ゆくもばでは皆様からのコメントなどをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューへの投稿、 Twitter のハッシュタグシャープ YUKUMOBA をつけたツイート、または DM、Facebook ページへのコメント、シーサーブログで運用している配信用ブログ、グーブログで運用している告知用ブログへのコメントや、設置しているメールフォームなど、利用しやすい方法でコメントをいただければ幸いです。
いただきましたコメントは、番組後半で取り上げてご紹介させていただきたいと思っています。コメント数が少ない場合は、数回分をまとめてご紹介することになると思いますが、あしからずご了承ください。
また、福岡市を中心に、AFV、自動車、航空機、艦船などのスケールモデル愛好者のサークル、スケールモデルビルダーズ福岡の運営に、中の人が関わっています。サークルではメンバーを随時募集中。イベントを実施する際はその参加者も募集しています。イベントはサークルメンバー以外も参加できます。サークルのホームページや、Twitter アカウントのリンクはショーノートに掲載しますので、興味がある方はぜひご覧ください。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。